はい、皆さんおはようございます。共に礼拝を捧げできることを感謝いたします。今日はですね、西尾しおみさんが去年の11月ぶりですよね、11月以来来られましたので、拍手を持って歓迎したいと思います。はい、どうぞ。それと島本さんも元気になられて、よかったですね。はい、歓迎します。はい、大事にしてください。はい、それではですね、皆さんとご一緒に、今日もですね、聖なる都エルサレム第2回目ということで見ていきたいと思います。まあ、それと今思い出しましたけど、谷信也兄弟がね、1ヶ月で免許を取りましたんで、もうどこでも日本全国乗れますから、堂々と乗っていただければと思いますね。あとは大塚恵美姉妹との結婚が9月の7日ですか、7日にありますので、ぜひ覚えておいてください。また姉妹も探さなければならないし、仕事もありますしね、いろいろありますので、ぜひ覚えていただければ感謝です。よろしくお願いしたいと思います。はい、いよいよこの黙示録も21章後半まで来ました。前回は神の身元から出て、天から降りてくる聖なるエルサレム、新しい都エルサレム、そこを見ていきました。どういうところなのか、私たちが行くところですよ、将来千年王国が終わった後移るところ、そこがどういうところなのかっていうのの第、1回目ですね、それを見たわけです。で、今日は2回目になるわけであります。で、振り返ってみますとですね、この天のエルサレムは、新しいエルサレムは降りてくるわけですけれども、私たちが想像もつかないような巨大な建物だということです。どのくらいの大きさだったでしょうか。大きさはどのくらいですかね。聖書で言っているその大きさは2200キロということですね。しかもこれは立方体、四角で立方体だということも見ました。で、12の宝石で飾られているということも見て、まいりました。その聖なる、エルサレム、新しいこのエルサレムは、この21章の9節から22章の5節まで、ここまで書いてありますから、だから皆さんが天国ってどういうとこなのって言われたら、なんだかわからないけどぼーっとしててね、仙人みたいな人が一人いてね、そしてこうなんだよ、私もよくわかんないんだよって言うんですか。そんなこと言いませんよね。ちゃんと聖書にはここにあります。黙示録21章の9節から22章の5節までここにあります。そして私はそれをそのまま信じてます。こういうところなんですよ、私もワクワクしてますというふうにお答えいただけると幸いですね。天の御国というのはそういう場所なんだということ、21章9節から22章5節、ぜひぜひここからですね、しっかり覚えていただければと思います。で、その前の千年王国は旧約聖書の至るところ、そして、黙示録の20章に出てますからね。ですから、それもまた説明してあげるととってもいいと思いますね。まあ、いずれにしましても、私たちが最終的に行く場所はここですね。で、このところですけれども、前回少し見ました。今回はこの続き、門のところになります。21章の21節からちょっと読みます。門のところですね。また12の門は12の真珠であった。どの門もそれぞれ一つの真珠か、真珠からできていた。都の大通りは透き通ったガラスのような純金であったということですね。これが天の御国のこの12の門の様子です。で、驚くんですけれども、この門はですね、まあ、12あるということは前回見、今回見ましたけれども、で、そこには12の真珠なんだということですね。で、どの門もこのそれぞれ一つの真珠だろう。ですから、私たちが真珠って言った場合は、本当にこういう小さなものですよね。大きくてもせいぜいこのくらいとかありますよね。でも、 この場合はここで聖書で言っているのは一つの真珠だというふうに書かれていますので、その大きさだということですね。だからとてつもなく大きい。だから私たちがこの地上でいろいろ考えているもうレベルというか次元は一回こう置いとかないと、本当に、これがどういうものなのかっていうのを知ることができなくなってしまう。でこれを分からないから、想像できないから、信じられないからといって何も比喩的霊的に解釈する必要ないですよ。我々がやりたがるのはすぐ比喩的霊的に解釈したがるのね。でも聖書の学び方は基本的には字に通り読むということが原則ですね。その通りにイエス・キリストが来られて、イエス・キリストは十字架にかかり、そしてイエス・キリストは天に帰られ、やがて再臨するということですからね。そして千年王国があり、天の御国、新しいエルサレムが天から下ってくるということですから、そのことを覚えたいと思います。そしてこの今までの私たちが住んでいるこの天と地は過ぎ去るんだということですね。そのことをしっかり覚えていただければ幸いです。大通りがあります。21節見ると、都の大通りは、透き通ったガラスのような純金であったということですね。まあ、これもガラスのようなっていうことですから、もう想像できないんですよこれ。だからこの世界で生きている私たちがこの目で見た範囲でしかこれ言ってないんです。だから何々のようだって書いてあるでしょ、みんないろんなところで想像できないんですよ。だから私たちがこの21章の9節から読む天の御国の姿は全部じゃないんですよ。全体像が確かに書いてありますけども、これは何々のようだと書いてある。だから想像できないようなもう驚くべきものがこの私たちがやがて住まう場所なんだということですね。ガラスのような純金であった。22節見ると、今度は、私はこの都の中で神殿を見なかった。それは万物の支配者である神であられる使徒子羊とが都の神殿だから。この子羊って誰のことかっていうと、もう黙示録読んでるからも皆さんわかると思いますが、この子羊っていうのはイエス・キリストのことですよね。聖書でイエス・キリスト、黙示録では子羊という紹介でされていますので、これは、万物の支配者である、創造主なる天の父なる神と子なる神子羊とが都の神殿なんだということがここで言っているわけであります。で皆さん、今ちょっと先に読んでしまったので、もうこれはすぐ分かると思うんですけど、聖書で言うとですね、都の中心っていうのは何を思い浮かべるでしょうか。ああ、エルサレム、この都の中心っていうと何かな、市場かなとか、あるいは王様の住むところかな、大祭司の住むところなのかな、まあ、いろいろこうイメージがあると思うんですね。何を思い浮かべるか、どうですか。はい、はい、おばさんが、おばさんがマスクを取って今神殿と言ってくださいました。神殿なんですよね、エルサレム。聖書で都というとその中心は神殿なんですね。でこれは創造主なる神が臨在する場所ということでしょ。で人々は旧約聖書を見ると、ダビデ以降ソロモンの時代からですね、その神殿を通して長い間神を礼拝したということありますよね。あるいはもっと前に行きますと、モーセの時代ですね、出エジプトした時に、その神の臨在はどこにあったかっていうと、それは幕屋ですよね、天幕ですよ。そこを通して彼らはその火の柱、そしてその雲を見て、あ、ここに主がおられるんだなっていうことを実物教育で見てったわけでしょ。そしてその雲の柱が動けば、それは天と移動して旅するんでしょ。止まれば彼らずっと止まってるんですよ。ということは神の導きに従って実物教育の中で実際にそういうことをしていった。いかにその創造主なる神の御心のうちに歩むことが必要なんだということを、この出エジプト記を通して、モーセの幕屋を通して、まあ、教えられるわけでありますね。でそれ、以降ですね、やがて神殿になります。で神殿というと聖書で 見ると皆さんいくつ思い出しますか。まず神殿は、はい、ソロモンが建てた神殿ですよね。そしてやがて彼らは偶像礼拝に走って、国が弱くなって、そして、侵略されて、きますね。もちろん国が分裂するんです。分裂すると教会もそうですけど、国も弱くなりますからね。分裂、まあ、日本でも南北朝時代っていうのがありましたけど、分裂して、天皇が2人になっちゃったんでしょ。国が本当に混乱していったわけですよ。こっちが正当なんだ、こっちが正当だ言ってね、分かれたでしょ。南北朝時代って思いありますよね、歴史で。はい、そういう時代に分裂すると、そういうふうにして弱くなります。国がなくなります。どうなっていたかというと、それはバビロンによって国が滅ぼされて、そして、ソロモンが建てた神殿はズタズタにされてしまったんですね。そしてやがて今度2回目の神殿ができます。バビロン捕囚70年、そこからいよいよ帰ってきてですね、自分たちは神殿を作る。なんで？それはそこに主がおられるから。主を礼拝する場所、一番大事なことは主を礼拝するということをしていくんですよ。でそれなので、彼らは2回目の神殿を作るわけですね。でもこれはちっぽけな神殿だったわけですね。でも彼らはそれを作ったわけですよ。もう長い間かけて、ネヘミヤ記とかエズラ書とか出てくるわけですね、そういう神殿があります。そしてそれが2回目の神殿、やがてそれはヘロデによって拡張されていったでしょ。イエスの時代前からもうずっと何十年もかけてその第二神殿は拡張され、ものすごく見事になってたでしょ、ヘロデ大王を通して。そして人々はその神殿の圧倒的な凄さにもうどぎも抜かれるわけですよ。そういう時代がありましたよね、イエスの時代。でもそれはどうなったんですか。イエスの死後40年経って、紀元70年、ローマによってそれはズタズタによってズタズタに破壊されてしまったんですよね。そして今今度はやがて神殿ができます。やがて、でも今はないですよね。今エルサレム行っても神殿はありません。あの岩のドームはあれはイスラムですから、あれはユダヤ教の神殿ではありませんのでね、今はないんですよ。だからでも聖書の黙示録、ヨハネの黙示録を見るとどうなるかっていうと、観難時代、7年間の観難時代の時には神殿ができてるんですね。ですからこれから先第三神殿というのができます。黙示録、観難時代7年間の時にはもうできて、そこに反キリストが立って我は雷と宣言するわけでしょ。これが第三神殿。それもやがてなくなりますね。キリストの再臨の時になくなりますよね。どうなるのか。4回目実は神殿できる。いつできるか。今でしょと言いません。今でしょと言いませんよ。これは千年王国の時にできるんですよ。千年王国ってこれからありますよね。キリストの再臨の後、キリストが世界の平和を治める、その時に第4回目の神殿ができるんです。世界中の人々が集まってくるんですね。4回あるんです、聖書によると。でこの天の御国の時はどうなるかというと、この22節にありますように、都の中には何がないんですか。神殿がないんですよ。もう天の御国に行ったら、旧約聖書、そして、新約聖書に見るような神殿はないんですね。じゃあ何があるかというと、それは三位一体の神である主がその神殿そのものである。神殿とはどういうものですか。本質的にそれはそこで神が臨在されるという場所ですよね。そしてその神殿を通してご臨在があって、そこで主を礼拝する、まあ、そういう場所でありますよね。でそれがないんだ。なぜかというと、それは三位一体の神ご自身がそこにもう臨在してくださるから、建物としての神殿は必要ないんですよ。だから天の御国に行ったら、おやと思わないでください。黙示録21章でやったよねと思い出してみていただいて、神殿はありませんから。なんでイエス様ご自身、 神ご自身、三位一体の神ご自身がそこにおられるんだから、それはもうすでに神殿が完成してるんだということですから、天の御国ではないということになりますね。はい。そして次、23節、もっとないものがあります。もっといろいろあるのかなと思ったら、もっとないものがある。逆にないものがあるって何がないんですか。都にはこれを照らす太陽も月もいらない。ないんですよ。必要ないんだ。今私たちにとってこの太陽月は非常に大事なものですから、欠かせないものですね。でも天の御国になった時に、新しい聖なる都エルサレムが降りてきた時には、太陽も月もないというか、いらないって言うんです。なぜかというと、神の栄光が都を照らし、子羊が都の明かりだから。だから必要ないんだってことです。さっきも、神であられる主と子羊とが都の神殿だってありますよね。神と子羊、同じなの。三位一体の神ですから、同じなの。で、ここの23節でも、神の栄光が都を照らし、子羊が都の明かりそのものだから、だから太陽とか月は必要ないな、ということをここで言ってるね。イエス様ご自身が栄光の光、まあ社会なグローリーとかよく言いますけどね、そういう神の栄光、臨在の光で照らしてるから、この太陽も月もいらないんだ。そして諸国の民が都の光によって歩み、地の王たちはその栄光を携えて都に来る。だから非常に広いところは天の御国だということを、こういうところを見ても分かりますね。そして、次に、25節にはさらに今度はいらないって書いてあったんですけど、さっきはね、今度は25節見るとないものがまた出てきます。都の門は一日中決して閉じることがない。門、十二の神事でできているこの門は決して閉じることがないんだ。そこは夜がないから。夜がない。だから不眠症で悩む人、睡眠導入剤が必要な人、もう天の御国行ったら必要ないですよ。私も8年9年前から睡眠導入剤飲まないと夜眠れないんですよ。今いつの間にかそうなっちゃったの。それを何としても今減薬して飲まないでいようと思っていろいろ研究始めているんですけどもね。まあこれは生きてる間きっちりやりますけど、睡眠導入剤皆さんどうですか。毎日飲んでますって人結構いますよね。別に手挙げなくてもいいですけど、必要なんです。ありがたいんですよ、睡眠導入剤。でも私実を言うと昨日睡眠導入剤飲んでも眠れなかった。なぜかと思ったらちょっと夜コーヒー飲んじゃったんですね。だから眠れなかった。まあ、そんなことやりながら生きてます。でもここは夜がないんだから、ある人は眠くしょうがないんじゃないんですかって質問するんですよね。でもそれはこの次元での質問だね。天の御国に行ったら眠くないわけですよね。全く違う事件だから。だからここでは夜がない。そして門は閉じない。普通門は閉じるでしょ。門、皆さんエルサレム、そしてこのユダヤ、また世界各地見てください。もう高い塀で覆われてますからね。アフリカ行ってもそうですよ。私もエチオピアとウガンダ行きましたけど、もう塀がね5メートルぐらい高いんですよ。そしてその上がねバリケードみたいになるんですよ。そしてその上、その下にね、塀のところの一番上のところにはね、瓶のガラスかけてる、こういっぱいガラスがあって、それで覆われてるんですよ。なぜですか。泥棒が多いからでしょ。だから常に塀で、日本だけですよ。まあ日本だけとは言いませんけど、日本なんか本当に平和ですよ。別に塀高く建てなくても大丈夫でしょ。ガードマン置かなくても大丈夫ですからね。向こう行くとみんなガードマンいるんですよ。教会にもガードマンいるんですよ。庭に必ず門番の人がいて、そして夜はもう寝泊まりして教会を守ってるんです。街道、これ普通ですからね。でも日本はそういうことしなくてもだいぶ今までは安全だってことですね。でもだいぶ別な点で今危険な国になってしまいましたけれども、まだまだそういう点では安心であります。でここで25節、都の門は一日中決して閉じない。今まで閉じてたから、夜になると必ずエルサレムでもどこでも閉じるんです。門番がいて見張りがいてね、閉じるわけでしょ。でも天の御国は閉じる必要がないんですよ。それだけ安全だし夜がないからだということですね。こうして人々は26節、諸国の民の栄光と 誉れとそこに携えてくるということで、素晴らしいこう天の御国、生き生きした感じがありますね。でもこれはほんの一部です。 1% にも満たないと思います。楽しみは後ですよ。これでも少しだけ見せる、これが私たちがやがて移される天の御国ですから、ここを希望を持ちながらしっかりとこの地上の生涯を歩むということですね。まあ、そういうことでですね、天の御国というものを見てまいりました。でもちろんこれ27節でしかしと書いてありますから、全く逆なこと、すべて汚れたものに憎むべきことと偽りを行うものは決して入れない、これはもういませんからね、入れないんじゃない、ここにはいないんです。天の御国そのものに移されてないから、だここはちょっと読み間違わない。ああ天の御国でも申し締めないとちょっとこういう人たちっている可能性があるのかななんて思わないでください。いませんから、こういう人は。ただここにそういうふうに書いてあるだけであって、この人たちはもうすでに、20章の11節からの白き御座の裁きで全部裁かれてますからね。火の池に投げ込まれてるから、こういう人はいないんです。だから続きで見るから、天の御国でもこういう人がいるのかなという思う必要はないんですね。まあ、以上、これ天の御国でもこれ続くんですね。22章の1節から22章の5節まで天の御国は続きますから、来週も休めないですね。あ、来週はでも荒川先生が来るからテーマが違うので再来週になりますけど、ここは再来週になります。ぜひお期待いただければと思います。で、結びになりますけれども、天の御国というものは、どういうところなのかっていうのをこの21章の9節から、見てきました。新しい天と新しい地、聖なる都エルサレムが、こう降りてくるんだというところを見ていって、そして高いその城壁で覆われて十二の門があって、そして十二部族の名が書いてあって、でそして十二使徒の名が書いてあって、十二の土台石があって、さまざまな、城壁は、ものでこの飾られていて、そして土台部分は十二種類の宝石だということを見ました、先週。そして今日は十二の門と、そして、神殿には、この都には神殿がないということ、太陽も月もない夜もないということを見ていったわけですね。そしてまた来週見るのは今度また別の世界、再来週ですね、再来週見るのは今度また別の違う世界がありますから、今度生き生きとしたものがまた出てきますので、ご期待していただければと思いますね。はい、まあ、そういうことで、ぜひ皆さんこのことを覚えていただければ幸いです。そして私たちがこの天の御国を受け継ぐ条件は何でしょうか。何か素晴らしい行いをする必要があるんでしょうか。何か一生懸命いろんなことをやらなければならないんでしょうか。そうではありませんよね。それはイエス様を信じて救われているっていう恵みと信仰による救いを受けているかどうか、それこそ子羊の命の書に名前が書かれているかどうか、それだけですね、条件。でその条件をクリアした者たちがこの御国に移されるわけですね。そしてその地上の生涯、私たちはどう生きるか、今度は良い行いとか良い技は必要ですよ。救いには良い技は必要ありません。でも私たちがキリスト者として生きていくということについては、本当に一日一日大切に生き、この地上の生涯を本当に真剣に生きていくということですね。あとどれだけ生きるかは私も誰もこれは分かりません。まあ、そういう中にあって今日一日をしっかり生きていくことですね。しかもその中身は何かっていうと、これは自分のことだけ考えて生きるのではなくて、常に隣人愛に生きるということですね。ここで良い技っていうのが出てくるわけです。良い技、キリスト者、常に良い技、隣人愛、他の人のために生きる、使える、これが基本だということを覚えていきたいと思います。そして具体、さらに具体的に考えてみると、自分が住んでいる地域、またはこの本庄児玉郡主の繁栄を願い祈り、そして自分が 何ができるだろうかっていうことをいつも考えながらですね、隣人愛に生きる、これがキリスト者としての私たちの生き方ですね。それは決してこう人と同じことをするわけでもありませんし、それぞれに応じて生きる生き方ですから、これは非常に気持ち的には楽な生き方ですね。誰も人のことを裁きませんし、あの人はこうやってる、あの人はこうやってる、でもこの人はやってない、この人はやってない、誰もそんなこと言いませんから、その人らしく生きるということは大事なことだと。